ッとできる人が集まるハピネスラジオ。FM 舞鶴をお聞きの皆さん、こんにちは。FM パーソナリティの井上光陽です。この番組は FM 舞鶴パーソナリティでハピネス代表の井上光陽があなたの夢を叶える、あなたのお仕事のワンランクアップのヒントにしていただく仕事術を紹介する番組です。舞鶴市内では FM 舞鶴 77.5MHz、 そしてインターネットサイマルラジオで全国でお聞きいただいております。私は日頃は企業の社員教育のお手伝いや会社の課題解決につなげるワーク型研修などを行っております。それでは約30分お付き合いください。この番組は躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社、物流で明日の社会に貢献する株式会社橋梁貨物輸送の提供でお送りいたします。さて皆さん、改めましてこんばんは。12月ももう今日は23日ですね。明日からクリスマスということで、もうすぐ2020年も終わってしまいますね。皆さんどのようにお過ごしでしょうか。2020年大変な年でしたよね。まあでもまだね、あと数週間ありますので、良い年になるように、皆さん頑張っていきたいですよね。さて、いつもですね、本当にある、ね、働いている人たちのお悩みの声から、じゃあそれをねどうしていったらいいのかなというようなことを、皆さんと一緒に考えてちょっと楽になっていただくというね、そんな、内容でお送りしておりますので、今日のお悩みですね、これはね本当多いんですけど、上手なね、ストレスとの付き合い方ってありますかって、この間、とある研修でね、そんな、質問がありましたので、ね、上手なストレスとの付き合い方っていうのをちょっと考えたいと思います。皆さんストレスありますか？もちろんありますよね。誰でもがあります。でも例えばね、ストレスがあるから遊びに行くとか、ちょっとお酒を飲むとかね、そういうのあると思いますけども、でもやっぱりストレスってね種がありますよね。なので、ストレスの種にはこう解決できる課題と解決できない、問題ってあると思うんですね。なので今そのストレスに、ね、なっている種について、これは解決できることか、それとも解決できないことかっていうね、それで振り分けて考えていくところから、してはどうかなと思うんですね。そして、解決できる、ね、解決できるという、課題であれば、解決のためのアクション、ね、行動を起こすっていうことですよね。単純にこれそれからね逃げていたりとか、ちょっと楽しい遊びとかお酒を飲みに行くとか、そういうような別のもう全くねちょっと違うその行動でストレス解消したりしたとしても、まあそれは一時のことですよね。でストレスの種っていうのはなくならないままじゃないですか。でなくならないので、それは結局そのなんか心の中に残ってるこうわだかまりをねずっとこう抱えてしまうことになりますよね。でこういうのってよくあると思います。私もあります。なんかね嫌だなって思ってることがあるにもかかわらずこう見ないように、しようとかね。でもやっぱりそれってこう長引くだけなんですよね。ふとした時にやっぱりこの課題がねあるから、まあ、解決してないからやっぱり、この問題にぶち当たったなとかね、ずっとやっぱりその種って消えませんよね。で、それはまあ解決できる課題なのに、ひとときのねこう別の、逃げるなんか楽しいとか お酒飲むとかそっちの方で、ね、無視していた時はずっとわだかまりを抱えることになる。で逆に解決できない問題の時はどうでしょうかね。解決これできないなっていう問題ってあると思うんですよね。解決できない、例えばどんなことかな、そうですね、解決できない問題、それってこう捉え方のねことだったりすることって多いと思うんですよ。捉え方、何か出来事がもう起きてしまいました、ね、何か起きたんです、例えば人間関係、大体人の悩みはほぼね人間関係だと言われますけれども、誰かにねなんか嫌な言い方されたとしましょう。何か傷つくことをね嫌な言い方されたってその時感じました。でずっとずっとねそのこと引きずってるとして、それって解決できないというよりはもう起きてしまったことですよね。なので、解決できないというよりも解決策としては別に過去に戻ってあの言い方を変えてもらうとかはできませんので、何ができるかというと、もうね自分の捉え方を変えるとかそっちの方ですよね。なのでもうあの時あんなことがあってすごく嫌だったってずっとねそのことにとどまってるじゃなくて、もうそのことはもうさっさとね捨ててしまうとか諦めてしまうってね、諦めるって言葉は悪そうな、表現で使われることが多いですけども、でもねこれはもう考えてても余計なことなんだって、切り捨てることっていうのもすごく大事だと思います。もうゴミ箱に捨ててしまうね、それもいいかなとかね、あの時私もなすごいなんか意地悪だったもんなとか、肯定的に受け入れて前に進んでいくという選択をした方がいいですよね。なので、これは選択、これからの選択の問題かなと、思います、ね、じゃあストレスの、ね、種を受け入れて進む方法っていうのを、ね、知っておけば、上手なストレスとの付き合い方に、なる可能性が高くなりますよね。なのでストレスの種を受け入れて進む方法のあれこれっていうのをちょっとね、紹介したいと思います。今どれぐらい、経過したんでしょうか、8分ほど番組始まってから経過しておりますよ。で、ストレスの種を受けて、進むあれこれの方法、まずね問題が起きましたよね。なんか嫌なことが起きたんです。でそうするとねその時その起きた時点っていうのはやっぱりへこんだり、悲しかったり、もう生きていけないなんていろいろ思ったりしますけども、でもね、しばらく経って、過去のこと昔のことを思い出した時にあの時があったからよかったな、あの時があったからこそ、次の出会いがあったとかそういうことってありますよね。過去にずっと前のことを思い出したらあの時は本当に大変だったけどめちゃくちゃ傷ついたけどでも立ち直ったしあのあとこんな、新しい仕事と巡り会えたとかね、やっぱそういうことってあるので、その問題が起きた瞬間ね、その当時は今はへこんだり悲しかったりすると思うんですが、でもこうちょっと切り替える、この問題の中から感謝する点、感謝をする点っていうのは必ずあると思いますので、まず感謝できる点っていうのを無理やり探す、その時はまだまだムカムカしていて腹が立ってかもしれないけども、少しね冷静になった時に、例えばお風呂にでも入った時とか、ふとなんかお笑い番組見て笑ってる自分に気づいた時にね、あれもう大丈夫かもって思った時に、その問題と思っている出来事の中から感謝する点を探して、これでよかったなと思ってみる、思ってみる、何でもそうなんですけど運とかを変えるってね自分次第ですよね。なので思えなくても思うんですそれぐらいね切り替えてしまう、無理やり。であとはですね、例えばなぜ進む必要があるか、それでも時間って経っていきますので問題が起きたところでね、 まあ、歩いていかなくてはいけないわけですよね、前に向かって。じゃあなぜ進む必要があるのかっていうね、もう一回目的っていうのを見直してほしいんですよね。例えば恨みつらみがあったとして、ね、それずっと思ってて、人生の目的、目的はないかもしれないですけども、例えば仕事で出世したいと思ってるんであれば、ね、なんか上司、鬱陶しい上司に嫌な言い方されてムカついているっていうね、なんかすごく理不尽なこと、みんなの前で叱られてムカムカしているっていうことがあったとしても、その恨みつらみでずっとね1ヶ月過ごすのと、ね、そうじゃなくって、もう一回自分のね、あ違うわって、この会社の中で出世したいって思ってたんだとかいう目的にもう一回振り返って見直してみるって大事ですよね。だから目的は恨みつらみをずっと思ってね、この上司をなんかコテンパンにやっつけてやるんだ、なんか嫌な言い方仕返してやろうなんて、そこが目的じゃなかったはずですよね。なので、あ自分は仕事でね、もっともっと上に行くんだっていうのが目的だったから、だからもう今怒ってる場合じゃないやとかね、そういう風にして乗り越えるという方法もあると思いますね。そしてそうですね、3つ目、それでもね何か問題が起きました、その問題の中から学ぶことを探すというね方法、これは成長の過程なんだと考えるといいですよね。これは何かの学びだ、学びの時が来た、やっぱそういうことですよね。本当にそう思います。そしてあとはなんだかわかんないけど笑っておくとかね、笑うということ、この問題のことすらユーモアに変えてしまうというね、その考え方って大事だと思います。まあ、ネタだと思うんですね。ネタ、これはネタなんだと、こんなこと来たんだよねってもうネタにしちゃう、でネタにしてくれる人に聞いてもらう、これもコツだと思います。自分でそういうふうに変換もできる、そして、そういうふうに受け取ってくれる人に聞いてもらうっていうのもありですよね。一緒になってね、何それムカつくよねとかね、っていう同調してくれるっていうのもいいんですけども、それよりもははそれあるよねとか、おもろいやん、じゃあこうしてみたらどうやとかね、ちょっとこうユーモアで返してくれる人っていうのがもし周りの方にいらっしゃったら、あえてねその方を選択してお話しするっていうのも手ですよね。まあ、ストレスとね向き合う方法って、いろいろありますので、ね、また曲の後もこの続きをお伝えしていきたいと思います。さて今日はストレスと上手に付き合う方法というのでお送りしております。さあじゃあストレスのね種を受け入れて進む方法のあれこれです。どれかヒントになればいいなと思います。さて何かストレス起きました、その時のね受け入れ方法、進む方法として、映画や小説、テレビなどで泣くとか笑う、ね、感情のデトックスをすると、なんかそのことまでがすっきりしたようなね感覚になりやすいっていうことってありますよね。過去も皆さん、一度や二度そういうことあったと思います。私もよくこれね、過去にありますよ。やっぱりこうね、もやもやっとしてるんだけども、その映画なんかで見てね、ああなんか自分のね、考えてたことって割と小さかったなとかね思えたりしますよね。はい、そして続きまして、ポジティブな人に話す、自分がねポジティブに切り替えるってなかなか難しい時もあると思うんですね。もちろんなので、ポジティブな人って周りにいらっしゃいますよね。誰もいないっていうのは、誰か見つけといた方がいいと思います、ね、ポジティブな人に話してすっきりする、愚痴をねちゃんと愚痴じゃないように受け止めてくれる人、そういう人にね話すって大事ですよね。もう相手の方が変換してくれるわけですよ。あなるほどねって、じゃあ次こんなことあるねって、 例えばね、極端な話、仕事がなくなったとしましょうね、もう明日から来ないでもいいよなんて、仕事がなくなったとしてね、その時にね、やっぱ落ち込みますよね。もちろん、わ、仕事なくなった、どうしようってへこんでるとして、ね、でその伝えた人、って何それひどいね、訴えたらどうとか、もうずっとずっとね、そういう風に聞いてくれる人だとしたら、ずっとそのままなわけですよね。なんかこの恨みつらみの方向に走るとかね、大変な人生になってしまったっていうことばっかり になるわけですよね。傷口にもう一回塩を塗るみたいな感じだけど、ポジティブな人にね話すとね、あ、よかったねなんていう答えが返ってきたりするんですよね。よかったねってどういうことですかってなりそうなんですけど、だってそれって次のチャンスがあるってことでしょとかね、現実的じゃないかもしれないですよ。だけどでもやっぱり前向きにやっていくしかないじゃないですかね。でもその時に、あ、いいねって、じゃあ次のことが入ってくるよなんていうふうに、ポジティブに返してくれる人、そういう人とね話したりすると、そうかなそうかなってちょっとね勇気づけられたり、するもんなんですよね。でまた本当にね、なんか人生ちゃんとうまいこと言っててポジティブな人に聞くっていうのもいいですよね。なんかポジティブなことばっかり言ってて生活大変そうみたいな、ことよりね、肩よりね、それも大事だと思います。だから誰にねお話をするかっていう、その時点で運の切り開き方というか、運をね好転させる、コツとしてやっぱり聞いてもらう人っていうのはポジティブな人であったり、ね、ユーモアに、受け取ってくれる人、っていうのに話すっていうのが大事だと思います。私自身もそうやってしてきていますね。であとはですね、主観的な感情だけじゃなくって、冷静に客観視して問題を見つめる、っていうことって大切ですよね。これは何かというと、要はこう感情論にしてしまうことってあるんですよね。例えばさっきのこと、もう明日から仕事、ちょっとなくなったから、もう来なくていいよってなった時に、その事実ももちろんはどうしよう生活ってなるかもしれないね、なりますよね。だけどもう一つの問題として、あの時の上司の言い方ひどいよねって、よくあんなこと私に言ったよね、私すごく頑張ってきたのにとか、なんか嫌われてるからそうなったんだとか、何々ちゃんにはあんなこと言わないはずなのにとか、なんかこうね感情論に置き換えてしまうことってあると思うんですよ。やっぱりもともとはやっぱり傷ついたりすることっていう、そういうね感情の、人間は感情の生き物なので、もちろん最初の発想はそうなるのは仕方がないとして、だけどずっとねその感情論で考えることじゃないんですよね。問題はね、仕事を探すということですよね。問題解決は本来の、だから感情論は一旦なしにしてね、問題はそこじゃないんだっていうことをもう一回冷静に客観視する、で、ちゃんとね問題見つめて、それの課題解決の行動を起こすっていう方が先ですよね。なので何でもかんでも感情論に、なりやすい人、それからなっているなって気づいたら、あ、問題解決はそこじゃないなっていうことに、冷静に客観視して問題を見つめるっていうやり方、これはとっても大切ですよね。あとはもう割り切る、もう割り切るっていう、ね、この手法、それができないんですよかもしれないけど、できないできないって言ってたらいつまでもね、執着しちゃうので、もう執着しないで進む、割り切る、これめちゃくちゃ大切です。忙しくね動いてたら執着してる暇はないですね、ありません。暇だとね、暇っていうか時間があれば人間ってね余計なこと考えちゃうんですよね。なのでもう執着しないで進む、割り切る、これもめちゃくちゃ必要ですし、一番の薬かもしれないです。 さあ今ねご紹介しましたストレスの種を受け入れて進む方法あれこれね、1,2,3,4,5,6,7,8 ぐらいお伝えしましたけども、これはね、参考にさせていただいているのは仕事ができてなぜか運もいい人の習慣というね、有川真由美さんという方の著書本から、ヒントをね、今日はお話してるんですけど、まあでも私自身も今ご紹介した8つのこと、ね、問題の中から感謝する、とにかく目的を見直す、成長の過程だと気づく、ね、ユーモアに変えてしまう、他の、ね、映画やテレビ見て笑ったり泣いたりして感情のデトックスをする、ポジティブな人に話をする、いろいろな角度から冷静に客観視して課題解決に進む、あと割り切る、ね、この、8つの方法っていうのは私自身もずっとやってきたことですし、だからこそ、ね、前に進めているというね、確信を持っておりますので、皆さんもね、この中から使えることがあれば、使っていただきたいと思います。さあ、ね、この番組では今日のように、ね、ストレスと上手に向き合う方法ってないですかとか、皆さんの本当にあったね、お悩みの言葉から、ね、お悩みのお声から、皆さんの仕事が楽になるとかね、気持ちが楽になる、そんな、ヒントになればなということで、コツをお伝えしております。さてこの番組は FM 舞鶴パーソナリティでハピネス代表の井上光陽があなたの夢を叶える、あなたのお仕事ワンランクアップのヒントとなる仕事術を紹介している番組です。舞鶴市内では FM 舞鶴 77.5MHz、 インターネットサイマルラジオで全国でお聞きいただいております。FM 舞鶴の、ね、ホームページからポッドキャストで過去の放送も含めていつでもお聞きいただけます。ですのでね、あ、ストレスと向き合う方法、今日たまたま聞いたお聞きになられた方がね、じゃあ過去どんな放送があったのかななんて気になられる方は、ポッドキャストアプリでね、昔の前の過去の放送もぜひ、お聞きください。この番組は躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社、物流で明日の社会に貢献する株式会社橋梁貨物輸送の提供でお送りいたしました。さあ来週はどんな問題に、行ってみましょうかね。来週もまたよくある皆さんの、お声から仕事のコツっていうのをお届けしたいと思いますので、また来週お会いしましょう。今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。